ドブログ日本ポッドキャストです。このポッドキャストでは大学生が世界中で活躍する日本人にインタビューを行い iTunes ポッドキャスト上で配信していきます。
この番組に関するお問い合わせはポッドキャスト上に記載されているホームページからお願いします。
感想メッセージどしどし送ってください。待ってます。はい、ということで、
はい、
第3回を迎えた今回ですけど、
はい、山井さん、
はい、
横田さん、
はい、江藤さん、
はいはい、
3人で
またどんな下り
3人で楽しく、
はい、今回は車関係ということでちょっと僕車でもいろいろとびっくりしたことが、
うん、ウガンダで、
どうしたんですか一体全体。
何にびっくりしたんですか。
まあびっくりしたというかやっぱ、まあ、予想してた通りに危ないですよねこっち。
そうですね、それは共感します。
4,5 回死にかけましたけど、
ね、車もですけど車乗ってる時もですけど歩いててこう危険、車のせいで危険感じることもいっぱいありますね。
一回ね、一回僕ボダっていうあのバイク、
はいはい、なんかこっちなんかタクシー、
そうなんです、
タクシーっていうかなん
バイクタクシー、
うん、
バイクタクシー、そう、バイ
クタクシー何種類かね、地下鉄とかないかわりに何種類か移動手段があって、
そうそうそうそう、
バイクと車と
車と、まあ、車にも2種類あって、まあ、マタツっていうなんか大きなバンに詰め込みやつと、そう
そうそう、ともう一個本当の大きい
そうですね
バスで
日本にあるのと同じ
ような感じの、
そうそうそうそう、
はいはい、
あでも全部道路なんですよね。それがごちゃごちゃにこう、
うん、
そう信号もほとんどないし、まあインドとか行ったことある人は同じようなもんだと思うのがいいんですけど、クラクションとかめっちゃ鳴るし、そう、そのマタツじゃないやボダで、おばちゃんが後ろに乗ってたんですけどいきなり落ちて、本当に車は後ろちょっと間隔空いてたからよかったんですけど。あれ空いてなかったら引かれてたな
ぁ。多分むき出しで乗りますもんね。
そうそうそう、目撃しちゃった感じです。
もう普通に目の前で落ちて。
いや怖い怖い。
でおばちゃんマジダッシュで逃げてたんです
よ。すごい、いやそれそうですよね。
本当に大惨事です。
でもあまり速度は出てなかったから落ちても怪我はしてなかった。
多分怪我はしてないんじゃないかなと思うんですけど、
動けたとこですもんね。
こっちに長くいればいるほどね、みんな危ないから気をつけてって言って、だんだんだんだん怖くなってきますよね。
そうですね、うん、そういうの見ちゃったりする分に
半端なしないでボダ乗れないですよね、怖くて。
ですよね、
乗りたくないですよね。
まあ、皆さんもね、うん、そういうの機会があったらぜひ気をつけて
なんか機会が機会があったら気をつけてください。まあまあいいや、確かに気をつけますっていう、ね、
はい、ということで今回、はい、そう車の話をしたんですけど、
はい、
今回インタビューしたのは東方エンジニアリングという、まあ、日本人の坂本さんという方が起業された車関係の会社、車の修理をされてる会社ですね、
う
ん、その坂本さんと、ね、社長の坂本さんとあとは上杉さんという社員の方の2人にインタビューさせていただいたわけですけど、
はい、
はい、
まあ、車関係の修理、まあ、どんな車を修理するのかというと、
というと、はい、ウガンダにいる日本人とか、まあ、他の外国人の方はもちろん車を持ってる方が多いので、そういう外国人向け、あとはウガンダでも今富裕層の人は車を持ってるらしいので、
うん、
ウガンダの富裕層の人に対してもビジネスをされているということを聞きました。
まあ今回初の企業系の方、
そうですね、まあ、ご自宅兼、事務所、
オフィス、はい、
オフィス事務所
にお邪魔させていただいて、
はい、
お話を伺って、
すごい素敵な、
うん、坂本さんと上杉さん、はいはい、
そうですね、まあでもお二人ともNGO の方でも働かれてた時期もあって、
まあ、それも合わせてそのインタビューの中で聞けるん で、まあ、
バリエーションが豊富な感じで今日は
そうですね
お送りできるかなと思うんで、はい、じゃあそろそろ、
はい、
はい、ぜひ本題に、
本題本編で、はい、
はい、じゃあどうぞ
どうぞ
どうぞ。
今日は東方エンジニアリングの坂本さんと上杉さんにお話を伺いに来てますということです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初に、坂本様から経歴を伺ってもよろしいですか。
はい、はい、ですね、ちょっと慣れっぽいの慣れっ
ぽいそこだから終わりなの。はい、
もともと私はホンダのディーラーでメカニックをしていました。それを9年ぐらいやってまして、 その後で、2001年ですかね、青年海外協力隊で、エチオピアに派遣されました。で、それから、ボランティアの活動、特に途上国での活動というのにすごく興味を持つようになって、で、それからいろんなところに行って、ちょっとそれは長いので省略しますけど、去年2010年に、ウガンダに、やはり協力隊で派遣をされまして、で、それで、ここの場所はやはりすごく過ごしやすい。で、ビジネスをするにもいいのではないか、と思って、ここで起業してみようと思い立つことになりまして、一応今年の6月にもう一度戻ってきまして、起業をすることにしました。はい。
はい、ありがとうございます。9年間最初にホンダに勤めた後に、JICA、の青年海外協力隊に来るときには、会社を一度辞めるということだったと思うんですけど、
はい、退職しています。
そうですよね。それで結構大きな、決断かなというふうに思うんですけども、その決断をした一番の動機みたいなものは何ですか？
そうですね。確かに、とっても大きい決断でした。で、そうですね。私が、最初、ディーラーのメカニックをやってた時は、もう始めた時はもう海外なんて行ったこともなくて、
はい、
特に途上国なんてまるで知らない世界ではあったんですけど、うん、そうですね、9年ぐらいやってみて、このまま同じサラリーマンで一生終わってもいいものか、と思うようになって、たのが一番大きいところですね。それで今までのこのままずっと定年までサラリーマンを務めててもいいものだろうかという疑問が自分の中ですごく大きくなってきて、そうですね。それでそれだったら一度全く別の世界に飛び込んでいろいろ自分を試してみようと思うことになったというのが一番大きいところですかね。
エチオピアっていうふうな、たまちまちらっと、
はい、
意味があった。
ここは
エチオピアってちなみにご存知ですか？
知ってます？あ、僕は知ってます。
地理的にはどこにあるんですかね、アフリカの。
はい、地理は、場所はですね、東アフリカの、北の方ですね。
北の方。
はい。
ウガンダと比べて暑いですか、やっぱり。
ウガンダよりも寒いです。
寒いですか？
はい。あそこは、
寒いですか？
はい。そうですね。私も最初、周りの人にエチオピアに行くって、話したら、エチオピアってどこですかって大変、もうみんなに言われましたね。
どこにあるかって言ったらわかんないです、
ね。そうですね。アフリカで言うと、その一番右上の方ですね。かなり右上の方。それで一番あそこの大きな特徴としては首都がアディスアベバというところなんですけど、標高で2400メートル近いんですね。ですのでここもまあ結構涼しいですけど、そこよりも寒いです、おそらく夜になると気温は一桁になりますね。もうジャンパー着てないと寒くてしょうがないです、夜は。
ウガンダも結構涼しいですよね。最近なんか。涼しい、
朝晩はやっぱりこちらも寒いですけどね。もう、ここ、もうエチオピアはもうそんなもんじゃないですね。気温の変わり方というのが。やっぱり標高が高いのと湿度が低いので、もう日が落っこってしまうと途端に気温がドーンと下がってしまうんですよね。ですので、例えば、そこで協力隊行った時は、朝は、コートを着込んで出勤するんですけど、帰りは、T シャツ1枚で帰ってくるとか、そんな感じが多かったですね。
どうぞ。で、経歴でその後、エチオピアに2年間いらっしゃった後、途上国にまた、ウガンダに来る前にいろいろ行ったというふうにあったんですけども、はい、具体的にはどのような国に行かれたんですか？
ですね、行った国は、あとは2カ所なんですけど、あとは南スーダンのジュバに、1年半いました。
すごいですね。
あそこはすごく暑かったです。
暑い。
はい。 もう地理としてはそんなに変わらない、あの場所とはそんな変わらないんですけどね、あの最初私はエチオピアの隣だから似たようなもんだろうと思ってたんですけどね、うん、こっちは全然違いましたね。
気候がまず違う。
気候はまずそうですね、日中はほぼ 100% 40度は超えますね。
40度、
はい、イメージできない。
ウガンダにもちょっと想像できない。
想像できないですよね。と言いますか、あのもう温度計見る気にもなれないですね。で大体あの家の中にあの温度計置いといたんですけど、あの夜中の10時とか11時ぐらいで暑くて寝れないなと思って、まあ、少しでもそれでも少し寒くなってきたかなと思って気温見ると34度とかそんな感じで、そんなんでもちょっとは冷え込んできたかなと思えるぐらいの暑さでしたね。
南スーダンでは NGO を活動されてたんですか。
はい、はい、NGO で活動してました。
具体的にどんなことをされてたんですか。
はい、その場所では、国連の機関の、が持っている車両整備と、はい、まあ、具体的には UNHCR なんですけど、
UNHCR、
はい、そこの車の、車両の整備。で、あとは、南スーダンというのは、何十年も、内戦の状態にあったんですけど、それで、その私がいた当時がその2005年の、CPA、セントラルピースアグリーメントだったかな、でそれが終わって2年か3年ぐらい後の話なんですね、私が行ったのが。でその時には内戦が終わって経ったので、ウガンダに疎開、ウガンダとかケニアとかに避難をしていた難民たちが帰ってきた、ちょうど帰ってきた時期で、で帰ってきたはいいけれど、町はまだ荒れ果てていて、インフラも整っていない、で十分な職業の機会もない、で職業 の, その技術を目に手に職をつける機会というのもないということで、ウガンダ帰還難民たちを対象に職業訓練ということもやっておりました。
そこに1年半いられた後はまた違う国に行かれたんですか。
はい、その後はまたちょっと大きく変わって南太平洋のキリバスという国に行ってました。
こちらの車両関係の仕事ですか。
それは職業訓練校で先生をやっていました。
その車に関する職業につけるように先生をされてたんですね。
はい、
どのぐらい滞在されたんですか。
これが約8ヶ月ですね。
その後日本に一度
その後にウガンダにボランティアに来ました。
どのような機関にボランティアに来たんですか。 NGO。
あ、これが JICA の協力隊ですね。はい、
2回目の
正確には3回目になるんですか。はい、
そこでウガンダに初めて滞在されて、
はい、
その後この任期が終わっ、JICAの任期が終わってもウガンダでビジネスをしようというふうに思われて、
ね、
はい、今のお仕事というふうな経歴ですね。はいはい、
そうです。
はい、ありがとうございます。
すごく本当に詳しく話すともう長くなってしまって、これだけで放送が終わってしまうような恐れがありますので、軽くぐらいでいいと思います。はい。
はい、それでは次は上杉さんの経歴を伺いたいと思います。
はい。はい、私は高校を卒業しまして、トヨタ系の専門学校2年間して、でそこで、まあそのままスムーズにということなんですけど、文系だったんですけど、なぜか、まあ自動車関係の専門学校出まして、で、そのままディーラーに就職しまして、僕はトヨタ系のディーラーですね。それで5年ほどですね、5年ほど働きまして、で、あと、そうですね、まあ、はい、それで、まあ、辞めて、というのは、自動車整備始めて、就職した時に、もう見てないな、と自分の中で思ってて、いや、すぐ辞めたかったんですけど、専門学校も通わせてもらって、
まあ、就職難の時期にスムーズに就職できたのに、その数ヶ月で辞めるのはこう負けた感がするから嫌だなと思って、うん、まあ、石の上にも3年っていうんで、まあ、3年はいようかなと思って3年いたら、まあ、大体企業入ると3年でパッと辞められなくて、しがらみと取って、で、まあ、ずるずる5年まして、で、まあ、あの5年目の時に、まあ、ちょうど会社的に節目ができたので、まあ、そこで辞めて、まあ、あのアルバイトしたりとかしながら探そうと思ったんですけど、まあ、学歴もなかったので、まあ、友人の車屋さんがいたので、そこをまあ手伝いをして、それで1年ぐらいでした。1年半ぐらいでしたかね。で、まあ、そこで手伝いしてもらって、協力隊の応募が、一応ネットに面についたので、まあ、それも外国も全然行ったことないかったし、興味もなかったんですけど、なんかどうやら、まあ、とても不純なんですけど、まあ、お金を持ち出ししなくても海外に住ましてくれると。で、親玉は一応日本国政府の外務省であると。なんか割とこう悪いようにはされないだろうっていう、こう安易な感じで応募したら、まあ、たまたま自動車整備はちょっと応募者が少なくて受かってしまったというような形で。で、まあ、当時は国等を選べなくて、JICA の方から、示された国が東アフリカ、タンザニア。うん、だから初めて飛行機で海外に出た国がタンザニア、
タンザニア
という国で、
タンザニアが初めてです。すごい。
はい。で、この国は赴任したところはものすごいところで、県に電気が来てなかったんですよね。
そう、もう 100% 来てなかった。
県に送電がない、県だったんですよね。
イメージを、
まあ、そこに、そこで赴任しまして、まあ、それで、まあ、協力隊をそれやれ、物も何にもないし、ものすごい田舎だったんですけど、まあ、そこで2年やりまして、で、その後、まあ、まあ、そこで思うところがあって、またウガンダに応募して、で、まあ、今回は、アフリカどこでも、まあ、太平洋州を本当は、海のあるリゾート的なところで楽しくやりたいなって思って応募したんですけど、まあ、ちょっとジャイカローン健康の方が結構厳しくて、まあ、特有の病気の毛があるからダメだと言われて、まあ、アフリカでジャイアということで、まあ、今回2年。で、今年の3月に任期が終わりまして、で、まあ、そのガンダの単位時代に、まあ、うちの今の社長と出会いまして、まあ、当時は僕もまた別のことをやろうと思ってたんですけど、まあ、ちょっと諸事情でできないけれども、ガンダにまた来たいっていう話をしたら、じゃあちょっとうちで一緒にやらないかっていう話をいただきまして、まあ、今、よちよちと。僕の場合は、8月にまだ来たばっかりなので、一月ですね。
一月。そうなんですか。
はい、ガンダには、ちょっと日本でいろいろ準備をしてまして、それでこっちの体制が整ったようなのでということで来たので、まあ8月からですね。はい、
最初にその1回目の JICA の応募をするまでは途上国にすごい関心があったというわけではなかったということだったと思うんですけども、 そうですね。はい、そのタンザニアに2年いたら何か思うところがあったからまたウガンダに来たということだったんですけども、その思うところっていうのは。
そうですね、タンザニアに応募した時に、まあ、ジャイカに応募した時に、まあ、僕的には自動車整備って結構難しいとされている国家資格でもあるんですよね。でも、まあ、それを僕はもう向いてないというか、まあ、センスないからやめようと思ってたんですけど、すごいそのボランティアでは自動車が足らなかったんですよね。だから必要としてくれる人がいると。日本で整備士をやってても、僕の代わりは僕よりも優秀な方とか、もうたくさんおるんですよね。やっぱり毎年、整った教育機関で勉強された方がいっぱい卒業してくるので。だったら、どうやら足りないところがあると、世界、日本以外ではあると。で、タンザニアとかウガンダは、9割ぐらいが日本車が使われてるんですよね、大体。おそらく、数的に。なので、まあ、私は一応日本人なので、まあ、日本の自動車整備については、まあ、一応本場の人ということになるので、まあ、少しでも役に立てばという意味で、まあ、そうですね、タンザニアに行ってみたんですね。で、まあ、そこで、行ってみたら、あまりにも、まあ、言い訳にもなるんですけど、車もないし、県には電気も来てないし、工具は当然ないし、っ ていうところで、まあ、それなりに活動はしたんですけど、まだちょっとその役に立とうと思って行ったのに、あまりその技術的なものは役に立ててなかったなと。行ったことには役に立ってたんですけど、なのでまあちょっとその専攻の方とかにも巻きついて、今度2回目はもうちょっとその技術的なこととか整備士として、まあ誰かの役に立てるような、そのまあ最低でも電気が来てるようなところには赴任させてほしいということで、まあもう一度チャレンジしたわけです。
なるほど。
それで実際次ガンタに来られた時はどうでしたか？
まあ思うのは簡単で、実際やってみると、まあそれなりに、ウガンダの学校は電気もありましたし、まあそれなりに教材等もあったんですけども、まあやっぱりイメージ通りというふうにはいかないんですよね。やっぱりいろんな問題もありますし、またその物があればあったなりに、そのいろんな問題が出てきましたので、
はい、
まあでも、はい、まあそれはそれなりに私も勉強になりましたし、まあ、現地の方もある程度、僕が帰る際にはよくやってくれたと、まあ、思ってないかもしれないんですけど、まあ、そのようにできたので、単位活動としては、はい、良かったかなと。
2回目は満足。満足というか、まあ、
満足というか、
タンザニアの時とは違う、こう技術的に、こう、自分の力を生かした活動ができたなという。
まあ、比較の問題で、それはね、タンザニアに比べればそうかなと思うんですけど、まあ、ただそもそも僕がやっぱり海外も知らないで、その役に立てるだろうと思ってたことが、例えば現地の先生っていうのは30年も40年、僕が生きてるより長くその地に住んで、そこでその生徒を教えたりと。で、僕の方はやっぱり職業訓練校の教員ではないので、
うん、
そういう経験っていうのはやっぱり素人なんですよね。
教えることについ
ては。そうですね。だからそういうものはやっぱり自分ができるだろうと思ってたことは、やっぱりできないことも多かったと思います。
そういう気持ちがまたもうまだウガンダにいようというふうなことにつながってるんですか？
まあそれはもうこのボランティアっていうのは結構税金を使ってきてるっていうのもありますし、
はい、
まあそのずっとそれにその制度に頼っていこうっていうのはやっぱり僕も面白くないというか、うん、まあそういうのも良くないっていうのと、まあ親もね、僕独身で協力隊員基本単身赴任ですので、
はい、
まあそれを続けていて、そのじゃあ自分はあなた将来はどうするのと。退院も2年間っていう一応期間が決まってて、仕事というか、就職ではないので、永久就職ではないので、はい、じゃあそれをどうするかっていうことを考えたときに、まあ、偶然いいお話もいただけたので、まあ、不安だね。じゃあ今度は、ジャイカさんに頼らずに、自分たちで民間企業として、自分たちのあれができれば、それが、周囲の方にも経済活動っていう形で、お互いに、影響し合えればなと。いうふうに考えています。